ありがとうございます。ただいまより国立療養所高松病院院長畑中義雄先生に、すべてはトップたる我にありと題しましてご講話をいただきます。ここで畑中先生のプロフィールを少しご紹介させていただきます。昭和16年大阪にお生まれになりまして、大阪大学医学部卒業後大手前病院に勤務、大阪大学医学部吉本を経て昭和63年国立療養所高松病院に副院長として赴任され、現在同病院院長として患者主体の医療を目指しておられます。なお先生は成長の家大阪青年会執行部でご活躍されておられました。この席にもその頃親しくされておられました方々も大勢来られていることと存じます。今日は医学博士として数々の著書を出されておりますが、尊厳歯科成果という5本をテキストにしてご講演をいただきます。テキストをお持ちでない方は後ほどお席までお持ちいたしますので、ぜひこの機会にご購入くださいませ。先生が何かサインしていただけるそうです。定価は1700円となっております。では先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ただいま紹介していただきました畑中と申します。今日のテキストに自分の書いた尊厳歯科成果をさせていただきましたのは、これ4000部出てるんですけれども、まだ3000部ぐらいしか売れてないということで、あと1000部ぐらい残っとるという教文社の話でして、やっぱし教文社に損をかけては困るというのでテキストに使わせていただきました。で、大体私は自分の書いた本をテキストになんか使ったことがないんですけれども、1冊目の病気はあなたが治すという本の方は割と好評でたくさん売れて、教文社から儲けさせてもらったと言って感謝されているわけで、そういうのはテキストに使わないわけですけれども、この本はですね、もう私の思うように書かせてもらったというか、一般のいわゆる神経難病という日本のですね第一線で研究している先生方にも読んでいただきたいというふうに書かせてもらいました。そして患者さんとか家族にも読んでいただきたい、で成長の絵にも人にも読んでいただきたい、そういうふうにちょっと欲張りすぎましてね、焦点がどこへ行っていいかわからないんで、結局医学を研究している人とかからすると、私は谷口正治先生を尊敬しているとか書いてますと、成長年の宣伝かなという感じでちょっと躊躇するところがあったんかなと。それでもだいぶ買ってくれてるんですけども、そういうことがあるし、それから今度は成長年の皆さん方にすると第4章は簡単に読めるんですけども、第1章とか第1章は難しいってわからないと、もう大体教科部でもこんな難しい本あんた読むんですかというふうに言われる方があるというようなことでですね、ちょっとこう全部売れなかったということですね。そういうのでテキストに使わせていただいております。どうぞ皆さんご協力していただきたいとそういうことです。ですけども第3章はですね、非常に第4章は成長年そのまま書いてますので、例えばですね、この出した時に中島昭二先生、教文社の社長ですけども、お手紙いただきまして、この度は誠に意義深い考えさせられる立派な本を出していただきまして、こう感謝しておりますということでですね、で谷口正治先生の大いなるお導きがあったことがよく わかりました。孫子も深海に行ってお喜びのことと拝察しますというふうにですね、非常にこう中島社長も書いてくれてまして、そしてまあそういうことでぜひ教文社で全部売れるようにですね、販売できるようにと思ってテキストに使わせていただきました。それでまあ今日は大阪繁栄ゼミナールということで、いかにしたら繁栄するかということですね。で、この今日はこの大阪繁栄ゼミナールと資料としましてはですね、このなんか年表みたいななんか資料1と、それから、生きがいは自分で見つけるものというのがこう資料3です。あ、資料、これが資料2ですね。それからこの表みたいなのずっと書いてるのが、資料3、それから看護婦研修会って書いてあるのが資料4、それからこの表彰状が資料5ということで、資料5までを使ってお話しさせていただきたいと思います。まあ、皆さんゼミナールですから、一般の講話帳ではなくって勉強会ということでさせていただきたいと、そう思います。それでですね、まず大阪繁栄ゼミナールということで、3月22日で、私はこれは研究生活から経営者に、個人の繁栄から組織の繁栄ということですね。まずで、成長年の組織活動で学んだことの実践の場として捉えました。ずっと高松病院へ赴任するまでは研究をしてましたので、まあまあ一応学者の端くれとしてずっと医学の研究をしてました。でその時には個人の繁栄というかね、成長年の身教えのおかげで一生懸命やっとったわけですけれども、やっぱり病院のトップとなるとやっぱり組織の繁栄ということを考えないといけないわけですね。皆さん、国立病院非常に239あったのが160いくつにしようというわけですから、ちゃんといくら国立病院といえども経営が赤字になると国民が許さないということで、そしてきちっとした病院経営をしないといけないということでですね、だから成長年の組織活動で学んだことの実践の場として捉えるということで、テキストの198ページを見てください。第4章ですけれども、私のですね原点は198ページ、もし持ってられる方見てください。人生の死と書いてます。私には人生の死と尊敬している人がいる。それは青鳥年の創始者谷口正治先生、昭和60年6月17日昭天である。私は高校1年の時、両親の勧めで青鳥年の考えに出会った。そしてその考えに感動し共鳴した。その後、成長の家の考えは私の人生の指針となった。もちろんこのような信仰に関わる問題は私の個人的な考え方の問題であり、私的なことなので職場で誰かに勧めるようなことはしていないというと、私はこれがもう全てだと思うんですね。こういういろんなことを書きながらでも、職場でですね、栄える会の皆さん方は もうそういうふうに言われていると思いますけれども、私自身は誇れることは本当に谷口正治先生のおかげで今があるんであって、その谷口正治先生から教えていただいた人生観、生活、それをですね全てあらゆる場に生かしていくと間違いないということが公言できる、これが一番だと思うんですね。そういうふうに思ってます。で、まあ、これを書いてますのでね、一般の人が読むと、 ああ、これは清張の宣伝かなと思うことであって、公的なところでは、例えば看護学校とか、そういうところでみんな個人的には買ってくれるんですけれども、これを教科書っていうのも僕はなると思うんですけど、なかなか教科書としては取り上げにくいだと思いますけれども、どうぞ清張の皆さんは、これをどんどん活用していただいてですね、こういう清張の生き方でできるんだということを宣伝していただきたいと思います。それで私はですね、その資料1、これがありますけれども、ちょうど、1930年が清張に発祥なんですね。で、今、2000年ですけれども、私は大体これ書いてますように、高校1年生、年生言うと、1957年ですね。だから、清張の運動が始まった頃には、1957年に、高校生、年生を受けまして、そして、清張の教えを人生の指針とするようになったわけですね。で、ずっと今まで来てますけれども、一番の誇りは、高校生から今に至るまで、清張の組織活動を一回も離れたことがないというのが、私の、人生の誇りであります。だから、そんなんは全然離れなくても十分にやっていけるわけですね。で、ここへ中島さんが来てますけれども、新天地昭和44年5月にですね、活動と仕事の両立はなかなか難しい。ともすれば、活動に追われて仕事や学業を潰してしまう例が過去にはままあった。しかし、それでは活動の寿命を縮めるようなものである。長続きする運動を編み出さねばならないのだが、それには文字通り全身全霊をかけることが必要である。幸い、大阪の同志は畑中執行委員長という見事な両立者をいただいていると。これが、中島さんの昭和44年ぐらいの新天地投稿した文章ですけれども、その昭和44年ぐらいから一貫して変わらないわけですね。結局、両立できないというのは、仕事の場とか家庭とか、それと工業化運動と切り離すからできないんですね。切り離されて、仕事の場にも全部、家庭にも、清張の人生観、生活観を生かしていくと、もうそんな両立しないとかいうことがないということでございます。そういうことで、それを僕はテーマといたしまして、清張の組織活動を学んだことを実践の場として捉えると、病院運営はですね、そう考えたわけです。で、そうした場合、次はですね、企業でも何でも同じことですけれども、目標はやはり長期、中期で短期に分けて立てないといかんというですね。短期だけしておると、その時に良かったと思ったってですね、だんだん時代が変わるわけですから、もうダメになるんですね。ちょうど今、卓球がブームだそうですね。だから卓球はブームだから言って、卓球を商売に始めたら、自分が軌道に乗り出した頃は卓球は下火になるとかですね、ボーリングはブームだということで、ボーリング経営やれると思ったら、ボーリングがもう廃れた頃に自分が経営するとかいうことになりましてですね、短期ばっかしとかでやってると失敗するわけであって、やはり長期、中期、そういう目標を、節を立てて、そして、しかも短期的に、それとは長期たりとるから、今がどうあってもいいんだというのでは、今負けてしまいますから、長期も中期もなくなるということです。そういうことを、清張に申し上げてるわけですけれども、そういうことをちゃんとして、で、長期目標はですね、時代の変化を先取りするものとするということです。で、私はよく言うんですけれども、谷口正信先生も教えてくれてますね。清張はカルト信仰ではないんです。カルト信仰ではね。ただ、何もせずに、親友祈願しとるとか、正式名刺を払ってるとか、ね、それだけで全部、神が現れるという教えではないんですね。だから、やはり、長期目標をちゃんと先取りするためには、一生懸命勉強しないといけないんです。いろんな情報を、 収集しないといけないですね。やはり成長の絵であったら一生懸命長期的ないろんな情報を収集して、そしてしかも一生懸命祈りで愛を実践していると、その情報がいっぱいあって皆さん情報をなかなか選択しにくいでしょ、しにくいけれども、それを実践していると自然に集めてるうちに一番必要な情報がパッと自分に甘くなってくる。それを私は天の声と言っているわけですけれども、そういうもんだということですね。だから信仰というのはカルト的なもんでない、棚からぼた餅的なもんでなくって、一生懸命知識も吸収し愛も実践している間に神が現れるんだということですね。だから長期目標を一生懸命立てなければならないということです。それで資料にこの表を見てくださいね。で、高松病院の推移と書いてます。で、私は63年に副院長として行きまして、平成3年に院長になったわけですね。で、まあ、病院でも何を診療の柱にするかということが問われるわけです。その時に最初は結核150床、脳卒中150床、一般50床、神経難病、何もなかったわけですね。で、その時に私は一番最初、平成12年のところに書いてます。将来的には脳卒中はもう医療ではなくなって、介護の領域になるだろうということを描いたんですね。だから脳卒中はリハビリとか介護の領域はもうやめて、脳卒中の急性期ですね、発作を起こして1ヶ月か2ヶ月ぐらいの間は面倒を見るけども、その後はもう介護の領域、リハビリの領域になるだろうということで、10ぐらいでいいだろうと。それ結核もだんだん減ってくるわけですから、150もあるけども100ぐらいでいいだろうと。その代わり神経難病はゼロですけれども100ぐらい、100床ぐらいにしようと。で、一般はやはり一般いうのは心筋梗塞とか肺炎とかで胃がんとか、そういういわゆる一般治療ですね、そういうのを90ぐらいにしようというのを描いたわけですね。これ長期目標だから、長期目標ですけれども、それを急にやるわけにいかんわけですね。そういう長期目標を描きながら、で短期目標を年度年度にどうするかということを描いたわけですね。それでそういうことをこれで見ていただきたいと。だからある時にはですね、例えば1日平均入院患者数なんかは今は267になってます。11年度もう終わりますけれども266になってますね。で、平成1年277あったんですよ。今よりも多かったわけです。だけどもこれは何で多かったか言うと、脳卒中と称して寝たきりの人、老人ホーム的な人をいっぱい入院させてやったわけですね。それは医療でないということで減らしていくということで、最高は平成5年には242まで減ってます。だから企業としては長期計画と短期計画をうまく合わせて、長期計画を実現するためには短期的にはこれぐらいのことをしなければいけないというぐらいのトップは判断をしないとずるずると間違ってしまう。で、こういう段階で脳卒中の患者さんがですね、寝たきりの患者さんがだんだん退院してもらうわけですから、鬼の院長ということになるわけですね。今まで入れてもらっとったのに、なんで退院せえ言うんですかという鬼の院長というふうに。で、結核患者でもですね、昔結核しても結核でない後遺症の患者さんでも20年30年に一人がある。そういう人を入院していただくと楽ですけども、病院のね、患者室のベッドを満床にするのは楽ですけれども、なかなか経営は成り立ちません。税金で賄っているわけですからね、不公平になります。そうするともうそろそろ出たらどうですかと、退院されたらどうですかと、鬼の院長ということになるわけですね。だけども将来を見据えるとそういうことをしないと本当の経営はできないということで、この240になった時は大変でしたよ。厚生省、後で見ます、厚生省も畑中先生どうするつもりですか言って、いや、ここまで減ったベッドは これからは神経難病、この ALS ですね、神経難病のベッドにするんだから、その神経難病の人はどこにいるんですか、どこにいるんですかって、今は墓の下におります、どういうことですかって、人工呼吸器とかいろいろつけなかったら死んでるわけですから、墓の下に行ってると、人工呼吸器つけるとそういう人たちが長期入院するようになるわけですから、だんだんいっぱいになりますと。そのことはね、官僚はわからない、なかなか、それ大丈夫ですか、田中先生、大丈夫ですって、そういうことで、もう242になりましたけども、その267になりましたね。だけどその段階でですね、そういうことをするとものすごく職員もしんどいわけですよ、それは寝たきりの人見てる方が職員楽です。さあそうでしょう、だけどもものすごく手のかかる患者さんを一生懸命見ると職員が大変ですよ。畑中先生来てからものすごい忙しになったと、私の家庭どうしてくれるんやと、労働組合わーわー言う、早く帰ってくれどっかへ行って言うわけですけれども、それともやっぱし戦わなければならない、労働組合とかいろいろあるわけですけどね。でそういうふうにやっていくとですね、必ず目標でも右肩上がりだけではいかないんですよ皆さん。新潟大長期立てるとですね、一回落ちたり上げたりしないといかんですよ。ずっと右肩上がりなんかしようと思うと、それ無理が来るんです。無理が来て元の目安になることがあるわけですね。これは青年会活動で僕経験したわけですよ。100部一括でむちゃくちゃやっとったわけですけれども、結局100部一括終わったら、100部したって今理想世界でもね、全体で160万ぐらいでしょ、普及し、だから結局元の木阿弥になって、今青年会言ったらほとんど、もう私らの時は1000名大会2000名大会しとったわけですけど、今100名大会するのにふっふ言ってるわけでしょ。まあそういう状態でですね、やはり戦略をきちっと立てて、人をまず作りながら、そしてこのぐらいの組織の人数だったらこのぐらいのことができると、このぐらいのことができたらもう一回人作りにしようというふうなことを立てないとですね、本当の戦略ではないということを、これで青年会で学んでますから、厚生省はお役人はですね、大体キャリアなんかいうのは自分の成績を上げたいわけですから、去年よりも良くせえ、今年よりも良くせえわけで、僕はアホっちゃいますかってこんなん、どんどんどんどん行くはずがないですがないって、だから今年は落とすけれども来年はこうするとかですね、そういうことものすごく怒られるんですよ皆さん方、上から目標どんだけどんだけ言ってくるけども、それに合わしとったら大変な目に遭いますよ、きちんと立てないと。だから僕はそういうふうにですね、厚生省からどんどんどんどん言ってくっても、そんななかなか今はきちっと人を、職員を教育しですね、で患者さんを支えられる状態に作らんとダメなんですということで、これ見てもらったら分かりますが、242とかになってる最後ね。でだんだんだん増えてきて、今年は266になってるんです。それで年間診療収入見てください。それからそういう構造を転換していきますから、全体の数では平成1年は277人入院患者1日のね、ですけれども年間診療収入って13億ですよ、13億。ところが11年度は23億いけそうです。10億10年間上がったんですよ。これは構造転換ですね。ここまで来ると厚生省文句言わないということになるわけですね。だからやっぱり実績をきちっと重ねながら、で要求は要求、言いなりにならないというぐらいのトップの根性が必要だということですね。そういうことを、また後で見てもらったらいいと思いますけれども、そういうことで目標は、だからといってね、青少年の人でも目標は高すぎるか高すぎるか言うわけですけど、目標なかったらいいのに言うわけです。目標のない運動とか組織なんかありえんわけですよ。目標をどういうふうに立てて、目標をどういうふうにチェックし、どういうふうにまた見直しをするか、これが大切なだけであって、目標なんかなかったら絶対に企業も組織も成り立たないということを皆さん覚えてくださいね。でそういうことで、目標は長期中期ということを学びます。 次に目標はやはり具体的で数量的で全員が達成可能と確信できる分かりやすいものにしないといかんわけです。分かりやすいもので、組織の末端まで各人に目標を持たせるということですね。で、その時にですね、押さえつけたらいかんのですよ。下の人にこうだから絶対やれと、本人が納得してないのにですね、こうやからやれという、そういう組織は長続きしないということですね。で、それは資料4、看護研修会の見てください。看護婦研修会、私はだからそういう意味で看護婦研修会を毎年持つし、職員にも全部こう研修をするわけです。で、病院の運営方針と生き生き看護婦、これは実際使った、去年の4月に使った資料ですね。ちゃんとこうするわけですね。で、当院が医学生の実習病院として認知されたことは皆さんの努力の結果である。もううちがそういうふうにね、老人ホームと変わらん病院やと言われとったのが、こういうふうにきちっと結核でも神経難病でも一流の病院にすると、結核医療とか神経難病医療に香川医科大学の実習病院として使わせてくださいということで、私に臨床教授の名称をくれたわけですね。で、そういうのを去年もらったから、香川医科大学ですよ。で、だから看護師さんにその頃報告して、皆さん方自信持ってくださいと、皆さんが頑張った結果この医大のね、学生の実習病院になったんですよと認識されたら、皆さんの努力の結果である、皆さんは当院の看護婦であることに誇りを持っていただきたい、私は素晴らしい看護婦集団に恵まれたことに感謝している、そういうふうにですね、これは成長年そのものなんです。成長年をこう看護師さんの教育に活用させてもらっている、だから看護師さんを認めているわけですから、非常に喜んでくれるわけですね。そして全構成員が組織の目標を理解了解してと、これが大切なね。理解了解してそれぞれの役割分担を自立した立場で実践している組織体は順調に成長するということです。だからトップとあるものは分かりやすく何かにあらゆる機会を通じてですね、わしの言うことを聞けと、中心規律なんだというのはいかん、それはヘッドシップそうでなくって、自分が自信も取ったら何か説明して、そんなこと言わんでも下の人にですね、一生懸命意義を説明したら、あ、そうだなということで一生懸命やろうという意欲を持ってくれるはずですね。だから皆さん方トップたるものは、わしはトップなんだからわしの言うこと聞けと言うんじゃなくって、とにかく目標を理解了解して、それぞれの役割分で自立した立場で実践している組織体にしないといけないと、これをすると締めたもんですよ。だから私はよく、あなたが院長だったらどうしますかというわけですよ。ほんならね、給料上げてくれとか、仕事をもっと楽にさせてくれとか言うと、あなたは委員長じゃないからそんなこと言うんでね、今委員長の席を譲ったらそんなこと言いますことは言いませんと、それはやめてくださいということになるわけです。そういうことでですね、お互いに、これは青年会で座談会とか臨読会でいろいろ話し合って訓練した賜物ですね。そういうことをやっぱり突破しないと。それから目標には長期、中期、短期、これをここで話しとるように看護師さんとか職員に全部話をするわけです。で、まあそういうことで、この場合院長が辞めて済むのであれば簡単だが、病院そのものの存在に関わるので全体の意識統一が必要ということですね。それから4番ですよ。さっき新天地の44年を見ましたけども、同じことを僕は病院運営でもしてるわけです。仕事と家庭の両立を図ることが大切である。これは看護師さんが言うんですよ。院長はね、勉強でいろいろするから、家庭で子供を見る暇もないという看護師さんには、子供に手をかけるから過保護でろくな子供が育ったの。